はい、酔っ払っております。ちょっとね10分喋れないと思うんですけど、もう取って出しで今日は出そうと思ってます。本題をね先に言いますと、前々からこの酔いどれで口うるさく、まあ喋ってました。誰も興味がなかったであろう笠井清矢吹かけるシリーズですね。なんと本格ミステリー大賞を取りました。はい、ちょっと今お前何様やねんみたいなぐらいの感じでちょっとツイートしてすごい恥ずかしいんで速攻消そうと思ってるんですけど、このもうすっごい嬉しいのとともに、このすっごい嬉しい喜びをあんまり誰とも分かち合えないっていうことの赤涼感と、もうとっても今気持ちは複雑です。思い起こせば16、7ぐらいで、初めての第一作目バイバイエンジェルを読んでからずっと好きだったこのシリーズですね。私活字というものを読まない人生だったんですけれども、高校1年生の時に京極夏彦を読んで小説というものにはまりまして、そこから、一気に本を、漫画ではなく活字の本をいろいろ小説エッセイ、新書とかそういうのも含めて読むようになったんですけれども、スタートが京極夏彦なもんですから本格ミステリーはもうすごく好きなジャンルです。で、今も本格ミステリーっていうか推理物とかね、いろんなものが出てますけど、やっぱり未だに好きなのは、この話したかな、未だに好きなのはやっぱり本格ミステリーなんです。誰が何と言おうと、綾辻幸人とか乗りつき凛太郎とかがやってるですね、なんて言うんですかね、こう誰も来ない館に閉じ込められた数人、突然殺人事件が起こってようわからんけど探偵が出てきてこの中に犯人はいるみたいなやつ、定型かもしれませんけども、ああいうのが好きなんです。もうね、気をてらって、まあ、京極夏彦は決してそういうんじゃない、なんかパッと見そういうんじゃないけどね、でもなんていうんですかね、気をてらった推理小説とか好きなのもあるんですよ。でもやっぱり読んでてすっごいワクワクするのは、あのなんか詳しい定義は知りません、詳しい定義は知りませんけど、あの見たら生きよしとかさ、もうああいうのが好きなんですっていう中で、笠井清の矢吹かけるシリーズはもうドンピシャ本格ミステリーと思ってまして、だって一番最初の第一作だって密室首なし死体から始まりますし、ということで今回は最新作の夜と霧の誘拐ですね。私ちょっと今これ読んでる途中なんで、ただもうスタートの段階ですっごい面白いです。あんまりこんな事件でしたみたいなことも言えないんですけど、ああいやもうだから知ってから30年以上ですか、30年ぐらいですか、経つんですけど、まあ世の中の推理小説が好き、みんなね東野圭吾とかそういうことを言うんです。いや東野圭吾も好きやけど、本当にもう推理物が好きとか言う人も、なんか知らんけど笠井清に全然たどり着かないんですっていうことで、そのね本を読むとか推理物が好きです、探偵物好きですとか言う人も全然笠井清の話ができる人がいないので、むっちゃ身近な本がすごい好きな本中毒の友達とか、なんなら馬やんとかでも読んでくれないんですっていうことで、ああこの機会に笠井清の名前が世に知れ渡り、あのシリーズの面白さが知れ渡り、もういろんな人が矢吹かけるのことを知っていろいろこう耳にするようになったらいいなって本当に思っています。そして誰かあの実存主義とか現象学について私にもっと解説もくださいと思っています。っていうことで、今日は日本帰ってきて 最近レモンチューの素みたいなのがあったんですけども、それをロックで飲んでるんですね。バラずに。で、今日もですね、暑かったですし、今日はちょっと外で農作業のお仕事をしてたんで、帰ってきてそれをまたキュッと飲みながらご飯を作って、ご飯は作ってというか、盛り付けるだけみたいなご飯だったんですけど、和風やったんで、3月に行った滋賀県旅行、琵琶湖周りの旅行の時に買ってきた、何だっけな、萩の茶屋みたいな名前、萩の茶屋は絶対あかんな、萩の屋みたいな名前の日本酒を飲みで、物足りひんかったんで、そこから豊臣兄弟の録画を見ながらアップルワインを飲みっていう、割とこう、なんですかね、水で割るとかをせずに、もうずっとロックとかストレートとかでカンカンカンと飲んできたので、結構酔っ払ってます。酔っ払ってる中でのこのお知らせです。これはね、矢吹かけるシリーズ読んでないけど、私がすっごく笠井清シリーズを好きだっていうことを知っている高校時代、いや、じゃあもう古いな、幼なじみから「撮ったで!」ってお知らせが来まして、最初来た時信じられへんくて、「え、何の話？夢？」みたいな、その何て言うんですかね、もうソースを示してくれと、本当かどうか信用できひんぐらいの感じで、LINE を返事したらですね、ちゃんと笠井清さんの本人のツイッターでですね、本人も言うてるでっていうことで連絡友達からもらいまして、ほんまやーってなって今急ぎ取ってます。で、最近実はですね、お酒は結構飲んでるんですけど、酔いどれが取れてないのは、まあまあ飲んで、あ、もうあかんか、眠ってなって寝ちゃうパターンとか、まあ、うまやんに聞かれると恥ずかしいんで、そこら辺でこう、こっそり10分取るっていうのが、なかなかこう、いや、言えばいいんですよ。ちょっと酔いどれ取るから、別の部屋にいるわとか言えばいいんですけど、それを言うのも恥ずかしいから、あいつ取ってんなって思われるの恥ずかしい。なんかそこら辺のこう夫婦の中での 私が勝手に思ってるだけですけど、なんかそんな、あ、ちょっといい取れるチャンスないなとか言って、孫ついてる間に眠くなるとか、そういうことが続いてまして、言いたいことはいっぱいあるんですよ。最近ゴールデンウィークの話もすごいいろいろ楽しかったし、本当に言いたいことはいっぱいあるんですけれども、なかなか、ちょっと録音しようっていうとこまで行けてなかったり、あと録音したけど確認できてない下書きも何本かあるんですよね。出そう出そうと思いながら、まあ、やっぱり酔いどれを取るときはこれぐらいのテンションで、もうなんかようわからんぐらい酔っ払わんと飽きませんね。軽く飲んだぐらいじゃ、なんかこう恥ずかしくてというか、孫ついて、収録しにくいのかもしれません。まあそういうわけでですね、今回はもう10分も喋ってないと思いますけど、あまりにも嬉しかったのと、まあ酔いどれでは笠井清ずーっと言ってたので、ここでやったらこの喜びを爆発させてもいいやろうということで、今ちなみにね、馬屋にも「取ったで!」って言ったんですけど、どうでもいいっていう反応でした。誰かとこの喜びを分かち合いたいんです。なんで、本格ミステリー大賞とか本屋大賞とかがお好きな方がもし聞いていたら、ぜひとも一度手に取っていただ、この機会に手に取っていただければ嬉しいです。私が勧めてるだけじゃなくて、ちゃんとね、賞も取りましたので。で、最初のね、バイバイエンジェルとサマーアポカリプスとバラの女、もう一個次の哲学者の密室まではなんとか頑張って読んでいただきたいと思っています。夜と霧の誘拐まで行くとだいぶ遠いんで、できれば 前半3部作の次の哲学者の密室までどうぞ読んでいただきたいと思います。これ誰かに響くかな、響かないと思うけどな、とりあえず酔っ払って言いたいことだけ言って寝ます。おやすみなさい。